皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の15日ということで、めっきり東京は暑くなってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、テーマが実はネットでビジネスをすると自由になれるのかというタイトルで、ちょっとね、ビジネスをして、時間的な制約が取れるかどうかみたいな話をしたいなと思ってるんですが、その前に僕の近況といいますか、皆さんにですね、ちょっとアンケートというか、アンケートを兼ねたお知らせをしたいと思うんですね。で、すごく楽しみな企画を作ったので、それについてのアンケートなんですよ。だから前段がちょっと長くなりますが、少しだけテーマに行く前に付き合っていただきたいんですけども、実は4つあるんです。4つあります。ちょっと最近ワクワクしすぎですかね。面白い企画が4つあります。まず1つ目ですね。1つ目なんですが、実は僕、ね、海外在住の日本人の方を、相手にビジネスをしていますので、海外志向が結構強いのもあるんですけども、あんまりね、自分自身が行くってことをそんなしょっちゅうしてなかったんですよ。なんですが、今年は勉強会も含めてですね、とにかく、海外、特にアジアとか、アメリカを中心に各国を回ろうと思ってるんですね。で、当然、現地の、クライアントさんに会いに行く、交えて、海外起業家勉強会兼交流会みたいなのをしたいというのもあるんですけれども、だから、ご縁がある国にしか行かないと思うんですが、ということと、あとは勢いがある国、あるじゃないですか、いろいろね、中国もインドもそうだけど、勢いがある国に行ってですね、僕自身ですよ、ビジネスのアイディアの元を得たりとか、もしくは刺激をただ単にもらったり、モチベーションを上げていきたいなと思うから、それをやろうと思っているわけですよ。で、東京で交流会ももちろんした時にも海外の方を呼んだし、来てもらったし、韓国、今週末に行く韓国でも、そんな感じで行くんですよね。行くんですよ。で、しかもですね、韓国で勉強会交流会しますってお知らせって僕軽くしただけですよね。まあ、毎回ポッドキャストで言ったけれども、別にウェブサイトを作って集客したわけじゃないので、どうなのかなと思ったんだけれども、日本からですね、なんと、僕以外で4人の方がご参加されることになったんですよね。だから、それでもやっぱみんな勢いがある国とか他の国に行ってですね、自分の、ビジネスのネタを探したりね、アイディアを得たい。つまり、イコール、その国でビジネスをするってことにならないかもしれないけど、アイディアとか刺激とか、モチベーションって意味ではすごい、見聞が広がるので、そういったことがしたいんだなってことがすごく分かったんですよ。あれだけでもいらっしゃるわけですからね。ですよ。で、しかも僕が行く時に一緒に来てたこと、しかも1ヶ月切ってましたからね、もう。って考えるとですね、これは、やっていこうと思いました。なので、僕だけで行って、現地でっていうスタイルと思ったんだけど、韓国をきっかけにですね、いろんな国にも一緒に行っちゃった方が早いんじゃないかと思っているので、それをやろうと思っています。だから中国、インド、ベトナム、タイ、シンガポール、香港、まあもちろんアメリカも、このあたりは企画していきます。海外起業家勉強会、4月にね、日本、東京でもやったし、来週は韓国でやりますが、これをね、各国でちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。で、すでに僕、この勉強会とは違う意味で、上海に行ったんですよ。先月か、行ったわけですよ。で、ご縁もできたんですよね。ですから、ちょっと第1回、まあ、第1回は厳密に言うと4月の東京だし、第2回は厳密に言うと韓国だったんだけども、その流れを組んでですね、上海の交流会兼勉強会兼視察ツアーみたいなものも、やろうと思っています。どうせ僕ももう一回行こうと思ってましたからね。ですから、中国、で、これ、何か言って、これ、来たい人いますか？てか、行きませんか？来たい人いますか？っていうアンケートです。で、中国進出なんて考えてないとか、中国のことなんか全然、なんとなく嫌とかいう人もいますよね。っていう人もね、だからこそ見た方がいいと思いますよ、僕は。で、海外でビジネスをゆくゆくはしたいと興味を持ってたりとか、中国の勢いが気になるとか、自分は世界各国を回って仕事をするような身分になりたいとかね、各国を回っている生き方をしたいなんていう風な人はですね、絶対見といた方がいいと思いますよ。なので、やります。僕も行きますから。一緒に行きますから。で、現地で勉強会するなり、交流をするなり、視察をするなりってことでちょっとやりますので、これね、6月、早速ですけど、6月末ぐらいが、まああまり早いといけませんから、6月末ぐらい、上海でやろうかなって企画してますけど、行きたい人、いますか？いたら、 教えてください。で、アンケートを取ってですね、行く人が多ければ、もうツアーを組みます。少なければ、ちょっといろいろ個別に相談してね、一緒に行くプランを立てると思うんですが、そんな風にしますので、ぜひ教えてください。で、海外の方も歓迎です。ですからアメリカにいたりとかね、特に先進国の方は僕中国って見た方がいいと思うんですよ。行った人にとってはね、こうの何言ってるんだよってことだから、その方はまた僕にも教えてほしいんだけども、行ったことがないとかね、最近もう何十年も行ってないんだったら行った方がいいと思っていて、海外から現地で合流でももちろん結構です。それなりのプランを組みますので、やりたいですね。で、それで行きたい方はアンケートに答えてください。で、実は今日のアンケート全部ですね、河野達夫アンケート、河野達夫アンケートっていう風に検索いただくと、ページが出てきます。河野達夫アンケート。もちろん河野達夫のブログでもいいですね。アンケートを載せてありますから、そこで6月末から7月頭にかけて、上海の視察ツアーっていうか現地の勉強会とかいうものにですね、河野と行きたいと、河野と会いたい。海外の人は河野と現地で会うことになるんだけど、で人はですね、そこでクリックしてください。返事はしてなくなくて結構です。今はね、いきなり言うのは躊躇あるかもしれないから、行く人だけですよ。行く気がある人だけクリックしてください。それで僕は人数を把握しますので。そうじゃないと。6月末はいけないんだっていうことは、別の日程だったら絶対行くぜっていう人はですね、それもクリックしてください。そういう両方分けてクリックを用意、リンクを用意しておいたので、どちらかの方はぜひクリックしてください。河野達夫アンケートってすれば出てきますので、そこでぜひ教えていただきたいなと。上海です。一緒に行って学びたいという方はね、学びたい、楽しみたいですね。刺激を受けたい人は一緒に行きましょう。で、次です。まあ、当然、旅費は用意してくださいよ。旅費は用意してください。で、次です。で、現地ではなくて、今度は東京です。東京も4月に続いてね、3ヶ月ぐらいの単位で僕は絶対やっていこうと思ってますので、第2回の日程を、なんとなく決めました。で、8月18日ですね。8月18日の土曜日。8月18日の土曜日にですね、またやろうと思ってます。で、関西とかね、九州とか北海道も行きたかったんだけど、まずは東京でもう一回やらせてください。で、前回の方はもちろん、新しい方、キャンセル待ちの方も含めて、また事前にご案内しますけど、ご案内はまだです。人数がまたバッと増えちゃったらあれなんで、ただね、予定だけしてほしくて、8月18日の土曜日だった場合、海外の参加の方が調整できたんですよ。ですから、この日程にちょっと合わせたんだけれども、8月18日の時に来れる方、行きたい方はですね、これもクリックして教えてください。それもですね、河野達夫アンケートって検索したところに載せてありますので、ぜひ教えてください。人数によっては、いろいろまた考えたいと思うし、4月にどうだった人が、もう動き出してるんですよ。一緒に話をして。だから4月に起業前だった人がね、今度会った時にどうなってるかっていうのも見れると思うので、とっても面白いと思うし、すごくいい人が集まるので、これはね、良いこと、受け負いですね。上海もそうだけれども、両方来てもらってもいいですね。と、思います。これが二つ目のお知らせ。アンケート参加。これがメインのお知らせですね。あとは、ま、今週末、それと同じ流れなんだけど、韓国でやります。これね、ちょっと、びっくりしました。集めてもらってるのもありますけど、僕のクライアントさんもいるんだけども、東京とかね、大阪とか札幌とかからも僕のクライアントさんも参加するし、日本から4名参加なんですよ。で、しかも現地の会場ももういっぱいで、10オーバーでどうしようかっていう話になってまして、おかげさまだなと思うので、ちょっと頑張って説明していきたいと思います。で、韓国の起業家の方も来る、韓国人の起業家も来るみたいなんで、また何かね、いい情報が得られたら、みんなにシェアしたいなと思いますので、楽しみにしててください。あとは、現地で会う方、楽しみにしてますんで。で、その4、最後です。これは、起業家対談ですね。僕と実際その勉強会に来れねえよって人に対しても、いろいろやらないと面白くないなと思ったので、ゲスト対談が今回ハイピースですが、第3弾もやります。今度もね、実は前回も浅井さんでしたが、今回も浅井さん。今度は男性で、浅井隆さんという方と対談音声を、お送りするのが、これね、再来週です。5月28日で配信しますので、これも楽しみにしていてください。浅井隆さんというのはですね、僕お友達なんですが、セールスの学校という会社のですね、やってらっしゃるんですけど、営業スキルとかコミュニケーションスキルを教える会社です。個人とか企業に教える会社で、なんとね、起業してから、創業してから半年で、有名出版社の PH 出版から本まで出しちゃってですね、あと大手企業からガンガン研修の仕事を取っちゃってるみたいなね、とにかく成長が早いんですよ。なので、その辺のね、なんでそんなことできたのって話を、根掘り葉掘り 聞いている話なんですね。で、浅井さんも聞いてもらえば、話を聞いてもらえばわかりますけど、相当ですね、面白い経歴の持ち主だし、ぶっ飛んだ、人生っていうか、経験もされてますので、あのね、カミソリみたいに、キレッキレの、鋭い話が飛び出してますから、特にね、聞いてほしいですね。普通、僕みたいに柔らかくないです。ですから、そういうの、そういうコラボレーションも楽しんでいただけると思うので、ぜひ聞いてみてください。再来週ですね。で、浅井さんのことがちょっとエビ知識と知りたいんだったら、非常にね、本が売ってますから、検討しますと言わせない営業術という本があるので、それをぜひね、読んでいただければ、どういう方かは事前にわかるんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。これが以上のお知らせでございました。なのでぜひアンケート、6月末に上海のツアーというか現地で会うんですよ。海外でも方でもいいし、日本の方でもいいから、ちょっと僕とも一緒に行動してみたいという方は、アンケート答えてほしいし、8月18日の東京の勉強会来れそうな方も、アンケートをクリックしてください。河野達夫アンケートってれば出てきますので、お待ちしております。じゃあ、以上ってなっちゃうので、今日のテーマ行きましょう。ごめんなさい。お待たせしました。10分かかっちゃいましたね。じゃあ今日のテーマです。今日はですね、ネットでビジネスをすると自由になれるのかという話についてお話をしたいなと思います。で、実際ですね、これなんでこんなネタで言ったかって言ったら、時間的自由人とかね、経済的自由人になりたいなんていう風な目標を持っている方って多いと思ったからなんですよね。まあそういう話をクライアントさんとしたからっていうことがきっかけなんですけれども、だと思うんですよ。で、まあもちろん今のトレンドっていうのはこういうことをストレートに言うことってかっこ悪いみたいに思ってる人が多いので、世の中の役に立つことをして自分がやりたいことをやってお金をいただく生活できれば一番いいなという人が多くてですね、だからお金じゃないんだと、生き方の問題だなんていう論調があると思うんですよね。で、そっち思ってる人も多いと思うんだけども、でもですね、結局これ言ってることの潜在的なところっていうのは、経済的に自由になって時間的に自由になりたいんでしょっていうことですよ。だってね、好きなことをしてるときに時間的自由じゃないと思う人はいませんよね。俺は何もせずにぼーっとしてたいって意味で言ってるわけじゃなくて、好きなことがしたいから経済的自由になりたい、だから好きなことをしてビジネスをしたいみたいな感じですけど、論調は結局そうなんだけれども、本質的には時間的にも経済的にも自由になりたいんでしょっていうことじゃないですかと思うんですね。なので、ネットのビジネスをしてそうなりたいなと思う人も多いんじゃないかなということなんですよね。で、ただですね、これが今日のテーマに結びつくんだけれども、ネットを使ったビジネスをしようしてもですね、で、そこで食えるようになったとしましょう。まあ、わかりません。50万か100万か200万かわからないけれども、月収でそれぐらい持てるようになったとしてもですね、それがイコール時間的にですね、自由が得られるかというと、そうでもないんですよね。そうでもない。やってる人は、そうだよって言うと思うけれども、そうでもないんですよ。なので、今日はですね、ネットのビジネスをしてですね、時間的に自由になりたい人がなるための、まあ、条件的なものだったり、現実的なところを、ポジティブにお話をしてみたいなと思っています。まあ、やってる人にとっては常識かもしれないけれども、意外とですね、誤解を生みやすい範疇の話なので、整理をしておきたいなと思ったんですね。で、実際問題、さっき自由になるのは難しいって話をしましたけども、本当そうなんですよ。僕のクライアントさんとかでも、ビジネスが回り始める、つまり収益がある程度確保できるようになった方が、みんな言うのはですね、旅行するのが怖いとかね、一週間も、家を開けるのは非常に怖いとか、家を開けるっていうか旅行するのが非常に怖いとおっしゃるわけですよ。わかります。なんでかっつったら、単純に、物が売れたり、サービスが売れ始めるとですね、めっちゃ忙しいんですよ。目が回るぐらい忙しくなってくるので、そんな話になるんですよね。だからって休んだらね、売り上げが止まっちゃうかもしれないって怖さがあるじゃないですか。まあ、具体的に言うと、ネットショップだったら、もう日々の、オペレーションとして注文確認をして、ガンガン注文が来ますからね。入金確認をして、梱包して発送してっていうことが毎日続くんですよ。それがもう10個なのか、100個なのか、1000個なのかわかりませんけど、そんぐらいになるわけですね。で、さらに仕込みがありますから、商品を仕入れて、検品して、撮影して、 文章を書いてアップみたいな、いう処理がいるわけですね。処理というか作業が必要で。なおかつ、メルマガ書いて、定期発送物を送って、お客様対応して、で、マーケティングの新たな仕掛けをして、みたいな。あと勉強もして、とかってやっていくとですね、今聞いただけでも忙しいでしょ？これ一人でやってる人もいますからね。忙しい。で、サービス業だったらもっと単純で、問い合わせが来る、答える、クロージングする、サービスを提供する、また問い合わせが来る、みたいな感じで、これまで忙しいわけですよね。体を使う仕事だからもうよっぽど忙しいわけですよ。だけです。で、人がやってくれてる、例えば掃除サービスをやってて、掃除婦さんは別で雇ってたとしても、結局その人たちを管理監督しないといけないから、やっぱり忙しいことに変わりがないと。いうことなんですね。なので、まあ、回れば回るほど結局、時間的に不自由人なんですよね。って感じになっちゃってる。人が多いから、まずその時点ですぐにならないよってことですよ。自由にならない。です。で、これって想像すればわかるじゃないですか。今聞いただけで、あ、確かになと思いませんでした？そらそうだよなって思うと思うんですよね。思うと思う。なんだけども、結構分かれてる人はすぐわかるんだけど、ビジネスをスタート当初って僕もピンときてません。分かってたんけどピンときてなかったんでしょうね。スタートする前はね、どうやったら食っていけるかとか、どうやったらたくさん売れるかってことばっかり考えるので、目が向いてないですよね、そこに。そこに。なので、そりゃ軌道に乗るまでは大変だと思いますけどってことはみんな言うんだけれども、軌道に乗ってからも大変だっていう人は一人も会ったことがありません、僕は。って感じで、売るための努力が大変なので、売れ始めた後っていうのは結構自由になるんじゃないかと思っちゃいがちなんです。分かっちゃいるけど思っちゃいがちみたいななんですね。なんだけど、さっき言ったみたいに、売れ行き好調だからといって、ネットだからといってですね、全然自由にはなりません。ネットショップじゃなくてサービス業、どこにいる場所で仕事ができるとか言ったって結局自由ではない場合が多いわけですよね。逆に会社の方が時間自由かもしれませんよ。休みは決まった休みがあるし、ゴールデンウィークとか休みだったりしますからね。仕事をしない時間が十分あるのは会社員の方かもしれませんね。知れません。なんだけれども、じゃあここからポジティブな話に移っていくんですが、だから、そんな簡単にですね、ちょっと軌道のしたら自由になるということでもないです。だけど、まあ自由になる話を今からしていくんですけど、で、ちなみにですね、でも、一つだけ自由なことがあって、軌道乗れば乗るほど、よっぽど変なビジネスをしなければですね、薄利多売とかじゃなければ、経済的にはお金に余裕が出てきています。出てきてるはずですね、儲かってるんだから。出てきてるはずです。お金だけは増えていってるんですよ。お金持ちではないかもしれない。お金だけ増えてる。その生活には非常に余裕がある。貯金もたまりますよね。会社に貯めるのか、自分の役員報酬取るのか分かりませんけど、金は貯まっていくと。いう感じ。でも時間がないっていう風になっていくから、ちょっと変わってくるのは変わってくるんですよ。で、じゃあこの中でどうすればいいかというと、やっぱり自由になっていくにはですね、二つの進化が必要で、一つ目はですね、やっぱシステム化ですね。システム化ってかっこいいんだけど、要するに人に任せていくってことですよ。まあ、細かく言うと、日常的にやってる業務、毎日やらないといけない業務とかありますよね。そういったものを人に任せれる体制を取るっていうことですね。組織化とか、いろいろあるけれども、別に社員として雇用しろってことじゃなくて、業務委託でも外注さんでもアウトソーシングでも何でもいいんだけれども、人に任せるということができれば、いけるわけですね。例えば、ネットショップだったら自分の家でできないんだったら、狭くてもいいから場所を借りる。お金があればできますよね。ある程度毎月のあれが分かっていれば。で、商品撮影とかアップの流れを教えて。で、注文処理から発送までも教える。これが一人でやらせる形でもいいかもしれないし、二人にやってもらう形でもいいかもしれないけれども、な感じで、仕組み化して、これが規模が大きくなればメンバーが増えていくわけですよ。で、できれば、相当時間が確保できるようになるんですね。なるんです。なるんです。で、サービス業もそうですね。サービス提供そのものに対して、できる人、例えば税理士さんだったら同じ税理士を雇うとかね、いうことにしていけば、自分の時間はガクンと減りますよね。ガクンと減る。で、やっていくんですよね。なんだけど、これはね、相当難しいです。でもやるべきなんですよ。相当難しいです。なんでかというと、もうね、僕の先輩の社長も言ってたけど、多くの経営者って人の問題で一生悩んでんじゃないのって、議長気味に言ってたぐらいで、品質面とか、サービスのクオリティだったり、あとはモチベーション、働いてる人のモチベーションとかね、頼んでる人のモチベーションとか、 いう意味でですね、人に何かをやってもらうことほど難しいことはもうないんですよね。僕もそう思います。なので、試行錯誤したり学んだりとか、諦めをしたりとか、失敗したり諦めが入ってまた頑張ってとかっていう感じで、本当に任せれる人が育っていくっていうか、見つかっていくのかもしれないですね。最初から頼んだ人かもし、じゃないかもしれないし。なので、難しいです。けれども、やっぱりやる価値はあるので、頑張るってことをしていくと、次のフェーズ、時間を確保するっていうフェーズに自由になってくるってところの一歩が踏み出せると思うんですよね。まあ、やっても面白いですよ。難しいだけに面白いんですよ。おまけとしてはやっぱりその、成し遂げた時には、仲間と呼ばれる人たちに対してですね、いろんな価値を共有できたりとかしてですね。まあ、楽しいわけですよ。だからまあ、それもあるし、自分の時間も確保できるから、面白いな、ということで、それをまずやる必要があると。いうことですね。なんだけど、ここまでやってもね、でも手放しにはなりません。なぜかというと、人に任せてもですね、やっぱり集客とかマーケティングの部分っていうのは、それができる人がそもそもそんなにいないですよ。だってそういう人って自分で会社作ってますからね、多分。集客ができる人、そうそう雇えないとか、一緒に協力してくれないはずですから、そういうところはね、自分でやる必要がやっぱあるんです、最後まで。日々のルーティンではないけれども、手は出す必要がある。で、しかも、もう一つ、自分がボスである限りですね、そのボスがですよ、お前任しといてよとかつって遊びほうきで昨日はどこそこ行って超楽しかったよなんて言ってたらですね、やる気出ますか働いてる人が。なので、ちょっとね、そこは、なかなか難しい。こういう弊害がやっぱあるんですよね。なので、ここの部分は俺の仕事だから頑張って客を集めて、やるからみんなこうやって頑張ってね、なんつって。で、こういうことで、なんだろう。自分は好きなことをする時間を作ってるけれども、みんなも人間なんですからね。こういうことで、こういうふうにして、好きなことができる時間ができるように頑張るから、みんなも頑張ろう、みたいな感じでやらないと無理なわけですよ。ですから、完全には身が引けないわけですね。まあ、運営の一切は身を引くっていう方法もあるんだけど、その場合は、自分の分身みたいな人が一人必要なので、それまたハードルが高いですよ。相当パートナーシップがちゃんとしてないと、こいつに任せるからって言えば、自分がボスには、社員の人には見えませんからね。完全に経営を任せるみたいな形になるんです。それはちょっと高度すぎて今日のテーマにしませんけれども、さっぴーって話しますね。なんだけれども、ってことはやっぱりちょっとは絡む人が出てくるわけですよね。だから、僕の意見は、まあ、システム化をするということは大事なんだけれども、ルーティーン外でやる必要がある部分があるよってことが一つと、集客面でスタッフ、特に集客とかマーケティング面とモチベーションアップの仕掛け作りとかの部分は自分でやろうよというところがあります。だけど、システム化すれば時間的自由はある程度確保できる。じゃあ自分でやろうよっていう部分をどうするかってことなんだけど、ここはですね、時間的な完全な自由ではないんだけれども、日々のルーティーンとか、事業が回る、自分が病気をしている時でも集客の仕掛けはできないかもしれないけど、ビジネスは回る、キャッシュが入ってくる仕組みは作れている。っていうのに最低しとけばですね、しとけば、ちょっとは自由があるんですよ。わかりますか？時間的に完全に自由じゃないけれども、時間の縛りはなくなるんですよね。時間とか場所の縛りはなくなるんです。で、これを僕はすごい大事にしていて、多分ですね、時間的に自由になりたいという人って縛られるのが嫌なんですよね。ペケペケとか、ペケペケ何時まで何をしろみたいなのがやっぱ嫌だと思うんですよ。だから、ペケペケまでペケペケの時に俺はこれをするって決めれればですね、決して自由じゃなくても、縛りがないということで自由に思うんじゃないですかってことですね。まさに僕が今そういう状況ですけれども、だから、例えば旅行先に行って旅行先で PC 使って業務をチェックしたりとか、外出先でチームのメンバーとミーティングしたりとかってことができるとですね、別にいいんですよ。縛りがないから。なので、そこをですね、一つのゴールっていうか、時間的に自由になりたいな、経済的な自由っていうのはそのまたね、完全に自由って言ったら不労所得をたくさん持たないといけないとかって話になるから、飛躍します。経済的自由っても結局のところあれでしょ？お金がたくさん入ってくる状況にしたいわけでしょ？だから、そこをゴールにするんだったらですね、時間的自由っていうのもやっぱ縛りがなくなる。経済的自由っていうのも、完全に自動化はしてない、お金が勝手に入ってくるわけじゃないけど、いろんな収入源があるので、自由、つまり縛り、不安がなくなっている状況のことを言うと思うんですよね。不安がなくなっているっていうか、不安が極力少なくなっている。だから時間もそうですよね。縛られていないというのが 一番ポイントなんじゃないかなと思ってて、そこまではできると思うので、今言ったステップで進んでいくのが一番いいと思うんですよね。なんだけれども、さっき言ったみたいに、いきなりはならないです。まずは最初集客ができるかどうかなって悩むんだけど、できてくれば今度は忙しさに目が回る。だから不自由ですよ。なんだけど、そこから一歩歯を食いしばって、人に頼むとかシステム化するってところに超えていくと、時間的な縛りがなくなるので自由になった気がする。さらにお金についても、まあ、一つのビジネスじゃない、もう一つのビジネスとか立ち上げれば別だけれども、まあ、縛りがなくなっている、不安が減ってきているって感覚になるので、果たしていけてる気がするという感じだと思うんですね。だからそういうふうに理解するのが、ネットビジネスをして、僕は自由になれるのかというところの、まあ、現実的な着地かなと思うんです。もちろんそこから先は僕も未知の領域ですから、知った風なことで言うとですね、まあ、当然お金は複数に、複数はまああるか、複数に増やしていくとか、ね、あとはその完全に自由なんだったら、働かなくても何にもしなくてもいいようにしなくちゃいけない、不動産とか投資ってことになるでしょうしね。それはまたちょっと違う、なんか突き抜けた話なので今日はしませんけれども、まず自分でビジネスをしてみてとかね、会社を辞めてとかなんて思ってる人たちっていうのはおぼろげに経済的に時間的に自由になりたいと思ってるんでしょってことがまず一つなんだけども、今言って手順は多分踏まなくちゃいけなくて、でも着地点はそんなところなんだよってことが言いたかったわけです。だけどですね、その程度かと思う流れですよね。だいたい今、ノマドワークとか、ノマドライフとかってよく言われていて、つまり、ノマドっていうのは放牧民って意味だけれども、時間とか場所に縛られない自由な生き方を表す造語なんですよね。ですから、ネットビジネスってノマドだねってよく言われるわけだけれども、言われるわけですね。なんだけど、別に、なんだろう、世界中を相手にしなくても、世界中を転々と出歩かなくても、ノマドチックな、そういうある程度ビジネスを人に任せて、事業の集客とマーケティング面だけ研ぎ澄ましていって、一つのビジネスを育てていく形ができているのであれば、それっぽい自由、つまり縛られていない生き方っていうのは、ライフスタイルっていうのかな、できるんじゃないかってことが言いたいわけですね。それを僕は提唱したいし、自分でもやってるつもりなんですよ。だからまあ海外に、今年から実際行けるでしょっていうことで行くんですけどね、僕は。行ってるじゃないですか、だって実際僕が。だから、そんな風なところで、ランディングしていければいいんじゃないかと思ってもらえると、楽しくなるんじゃないかなと思うんですよ。そこから先はまあまた考えればいいんじゃないですか。複数持たなければいけないとかね。俺はそれすらしたくないというのはまたそこから先の話ですからね。でもね、ぶっちゃけ完全に自由になりたいかって言ったらそうでもないですよ。ずーっと働いてるとやっぱ人とのご縁もできるし、自分のチームのメンバーがすごく、共感してやってくれてるのを見てればね、俺だけ遊んでればいいとか、俺だけ自由だったらいいとは思わなくなりますよ、普通は。その一緒にやってることが楽しいと思える風になればですね、別に縛られてる気はしませんから、逆に時間的自由が欲しくならないみたいな話にもなるんですよね。だから縛られているのが嫌なのだって、縛られていなかったらいいじゃん、好きでやってるんだからって思えばですね、今言ったところのランニングの仕方もまんざら悪くはないんじゃないかなという風に思いますね、思います。僕はそれに近いです、しつこいけど、ある程度任せることのできる人たちはいっぱい仲間がチームがいますからね、任せている。だけれどもマーケティングとか情報発信僕してるじゃないですか、こうやって毎週コツコツコツコツね、なんだけど時間的には縛りはありませんね。お客さんの約束は縛りですよ。だけどそんなの縛りじゃないですからね、僕は自由にやってるわけだから。お客さんから何日に喋るって言われてませんからね、アポは一緒に相談して決めるわけだから。だから旅行にも行けるし、オフィスがね、構えなくたっていける。世界中どこに会社作ったって僕は食っていけると思うんです。今のビジネスであったとしてもね。ですからそういうランニングでも結構幸せですから、これからまだ伸び盛りというか、僕は他にもいっぱいやっていきたいんだけれども、でも、一つの目指す形としては、そんな感じじゃないですかってことが今日言いたかったんですよね。ですからあんまり極論として、完全に自由と思うのもちょっと違うし、だからといって、違う、ゆくゆくは完全に自由っていうのもちょっと違うし、やったら売れるようになれば、すぐに自由になるっていうのもちょっと違うんですよね。やってるうちにやってって楽しいことができればそれは縛りではないから、それすらやらなくていいようにする自由っていうのは別に欲しくなくなるはずなんですよね。伝わりますか？伝わりますか？多分みんなそうだと思いますよ。ノマドライフ、ノマドライフとか言ってるけれども、結局 何もしなくていいみたいなことじゃないんですよ。好きなことだからちょっとは時間を空けなくちゃいけない。当たり前ですよね。かなり空けなくちゃいけなくても、それが縛られていないことであれば楽しい。もしくはそれがお金を得ているもの、自分の力でお金を得ているもので、時間に縛られなくて得ているものなんであれば、それに縛られることは厭わないというふうな考え方に変わっていくということなんですよね。わかりますか？ですから、ネットビジネスをすると、ネットでビジネスをすると、自由になれるかって言ったら答えはノーです。なれません。なれません。違うから概念が。なんだけど、自由の概念が違うですからね。なんだけど、売れるまで必死なので、売れるまでは多分時間なんかほとんどありません。自由と真逆ですね。不自由。売れてからも死ぬほど忙しくなるはずだから、これも不自由なはずです。絶対そうです。なんだけど、人に任せたら時間ができるから、そこを超えれば場所とか時間の制約は少なくてもなくなります。ですね。で、楽しくなってくるんだけれども、完全に時間の自由はないですね、それでも。ないです。とても難しいからです。なぜかそれはね。難しいからです。なんだけど、その中で価値、やってることに価値を見出すように多分なるので、自由になりたいなんてこと、時間的にもっと自由になりたいというふうに、なんつうのかな、すっげえ強くは思わなくなるというか、いうことですね。ですから僕もまだまだ過渡期なので、これから頑張っていきたいと思ってるんですが、皆さんも聞いてる方もこれにちょっとね、共感いただけて、腹に落ちたらとても嬉しいな、というふうに思いますね。わかりますか？という感じです。ですからまた、いろいろ話しましょう。ですから、だからこそ僕はね、海外でみんなで会ったりとかってことをして、直接体験しながらそんな話もしたいんですよね。ということで、また感想なんかあれば、ぜひ送ってください。あと、アンケートもよろしくお願いします。河野達夫アンケートと検索いただくと、例の6月末上海行きたい人のクリック。クリックだけでいいです。名前とか教えていただくと結構ですから。クリック。あとは、8月18日の日本の勉強会行きたい人はクリックっていうふうにいただければ、また、いろいろ考えたいと思いますので、楽しみにしていってください。あとは、ウェブサイトにですね、いろんな無料の情報がいっぱいあります。知らなかったって方がすごく多いので、ぜひね、海外在住者と検索して、1位に出てくる僕のサイトをぜひ見てください。過去の起業家対談もあるし、僕の起業エピソードも無料で公開しているし、起業家対談も全部無料で皆さん公開いただいているし、ネットでビジネスする時のノウハウとかもね、全部公開してありますから、一回見ていただければ楽しいなと思います。それでは、アンケートの結果も楽しみにしていますので、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。